どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週も元気にやっていきたいと思います。いやー、寒いですね。相変わらず、なんか昨日暖かくなったとかなんとか言ってましたけど、昨日がね、ちょっとあんまり詳しいことは言えないんですけど、ちょっとまあ舞台系のお仕事をしてまして、で、僕本番中は特にやることがなかったんですけど、待機している場所が異常に寒くて、もう本当ね、外よりも寒いぐらいの凍えるような寒さだったんですよ。マジでね、やばかったですね。あれ、ちょっと暖房が欲しかったですけど、まあ空間がめちゃくちゃ広いので、ちょっとした暖房かけても無理ですね。もう本当に寒かったです。いやー、ちょっと大変でしたね。まあでもそんな寒い中、頑張っているんですけど、まあ寒さのせいもあってね、その、この僕の体もそうなんですけど、そもそもこの体がでっかすぎるせいで肩こりがあったり、腰がダメだったり、膝がダメだったり、まあ全身ガチガチなんですけど、冬は本当にきついんですよ。冬場がどうしても体が固まってしまうので、本当にきついんですけど、まあ全身鉄板が仕込んであると思っていただければわかりやすい。もう鉄板なので、もう痛いかどうかわからない状態なんですけど、まあ去年春ぐらいですかね、ある整骨院に行き始めまして、そこでかなりやってもらうことができて、だいぶ楽になったんですよね。ところが、鉄板を一旦柔らかくしないと、その芯にある本当の患部、本当に凝っている部分っていうのを治療することができないわけですね。だから、まず背中の表面にある鉄板、まあ足も全部そうですけど、鉄板を柔らかくする作業に入ったわけです。ところがその鉄板を柔らかくして芯に届くようにすると、今まで鉄板が入っていたから、その奥に潜んでいるところの痛みとか辛さは感じなくて済んでいたんですね、正直言うとね。で、その鉄板があって重いものが奥にあるのに、それでも痛いっていうのがもう最後なんですよ。 SOS 信号が出ている。なのでもうそこでどうしようもなくて行ったんですけど、背中の鉄板、足首、膝の鉄板をすべてちょっとずつずーっと通うことで柔らかくして、で、奥底に潜んでいるものを現出させたがために全身しんどいですよ。もうね、夏場とかもしんどいけど、本当に冬場きついですね。通っているところ、まあ、非常に僕が信頼を置いている先生がいて、その先生がもうゴッドハンドで、まあ力をかなりかけないと僕には効かないので、力をかけていただいているし、で、電気もかなり強めのを当てていただけるので、で、ちょっと保険診療の中ではできないから、保険外なんですよ。だからお高いんですよ。自分で払うお金はね。で、向こうの収入はあんまり変わんないと思います。保険の方で払われるお金と、個人で払うお金の保険の分も僕が個人で払っているだけだから、結局全部必要なお金なんで、どうしてもそっちに注力してしまう。だからお値段が高くなってしまうわけですけど、まあそれでも今までいろんな、整骨院とか、マッサージ行きましたけど、全然効かなかったところが本当に届いてくる感覚があるので、だから毎月、ある程度のお金を、結構なお値段ですけど、払って通わせていただいていたんですが、その僕の信頼をしている先生がですね、この1月で転勤移動になりましてね、他の店舗に行かれたんですよ。でね、もうこのゴッドハンドがないと大変だなぁと思っていて、まあ引き継いだ先生に一度見てもらったんですけど、まあ申し訳ないけど、なかなか満足がいかないんですよね。やっぱりね、届かないというか、何よりもね、その知識量とか経験がやっぱりものを言っていて、 ここが痛い、ここがしんどいっていうことは、ここの筋じゃないかっていうことを、すごく分かってくれるんですよ。で、こことここだったらどっちですかと。あ、じゃあこっちですと。そこ聞きます、痛いですっていうのを、コミュニケーション取りながらやるんですけど、まあその辺がまだね、若い先生なので、まあその辺が、ちょっと経験値として弱いのか、どうも満足ができなくて、先日その転勤された、結構遠いんですけどね、転勤された方まで行ってきまして、施術していただきましたけど、いやー本当にね、やっぱこの先生じゃないとって感じだけど、結構遠いので、毎月通うのはちょっとしんどいなと思って、定期的なお値段で月何回とか決まっているセットで通っていたんですけど、それをするのはちょっとしんどいなということで、1月で一旦定期便で通うのをやめました。だからね、2月から僕の体がどうなっちゃうのか、どうなっちゃうんだってね、トム・ブラウンの布川くんのように、もうかといって他の保険診療やってるところに行ってやってもらうという選択肢がないんですよ。まあなんせ今までそういういろんなところを行って、まあ通ってたところもあったんです。それはそれでその場は気持ちいいし、しっかりやってもらってた気持ちはあるんですけど、やっぱり電気とかも何が効くんやろうと思うような電気だったり、まあ足を入れてむくみを取るようなやつね、空気ビューって入れて抜いてみたいなのを繰り返すみたいなのをやるんですけど、何も効かないなっていう感じだったので、いやもう精錬の霹靂でしたっけ、晴天の霹靂のように、あ、こんなに効くちゃんとした整骨院があるんだと思ったので、やっぱりそれぐらいのお値段を払える、僕の気持ちとしてもね、それぐらいは払えるなという感じがずっとあったんですけど、ちょっと残念ながら今その僕が通える地域の先生ではちょっとその値段は払えないなと。保険診療で3分の1のお値段でいけるところと同等かそれより下かもというぐらいの感じになってしまうんですよ、僕の感覚として。だから金が悪いとかいうことではないんですけど、一生懸命やってはくれたんですけど、なんか違う、そのポイント探し、ポイントをやる主義って言って、こう手でね、まず押す、肘とかで押すんですけど、そこのポイント探しがうまくいっていないために、違うポイントに、僕も、って言いながら、そうじゃないと思いながら電気を当ててもらうんですけど、そうじゃないところに電気当ててるから、何の効き目もないみたいなところが、まあ僕が大金を払ってその人を育てるというような、まあ僕も経済的余裕はないので、とりあえず2月からどうしようかなと思って、正直絶対もうどうしようもなくなる時期がまた来るので、その時にその先生を追っかけてね、遠いところまで行くのか、まあ、月1だけでも通うのか、その辺はまた考えていかなきゃいけないなと思いますけど、いや、 やっぱりどんな世界でも、僕らの世界でもそうですけど、まあ年齢っていうこともありますけど、年齢とか経験とかいうこともありますけど、そうじゃなくても若くてもものすごい尊敬できるような人間もいますし、まあ何十年やっててもダメな人はダメなので、力が強いとか、ポイント探すのが上手とか、コミュニケーションを取るのが長けているとか、もう何でもそうだと思うんですよね。いろんな仕事ありますけど、どんな仕事でもそこで優劣が決まってくると思うので、そういう優劣の優の部分、それもちろんその適材適所というか、自分にその仕事を向いてる向いてないもあると思いますし、自分のコミュニケーション能力とか自分の能力が最大限に伸ばせる場所でそうやってやっていかれたらいいと思いますので、そのね、こっちの僕のあと引き継いだけどそうでもないのは僕が言ってるだけだから、他の患者さんはすごく満足してらっしゃる気もするので、まあ僕の体が特殊ですから、 この特殊な体を見てもらえる人っていうのが、なかなか他にはいないというのは、まあ、ある意味僕のせいと。まあ、痩せろと。まずは3分の1に体をすぼめろと。3分の1にはなかなかなれないけど、まあ、半分になれということを言われているような気はいたしますね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今年2発目の配信でございます。ここからスタートです。さあ、あれから30年ということで、まあ、明るく楽しくやれるような話でもないっちゃないんですけど、ね、阪神・淡路大震災から30年ということで、まあそうですね、あの時ももう僕は仕事をしていましたし、その日はロケの仕事で、京都市内でロケをする予定だったんですよね。その前の日もずっとロケをしていて、タレントさんが旅をするようなロケだったと思います。で、その日の朝起きて出発準備をしていたら、地震が起こって揺れて、うちの家はね、まだブラウン管だったテレビの上に置いてあった大きい時計が落ちたぐらいでしたね、被害としては。で、それがポトンと落ちたのを上に上げてテレビをつけたら、まあ、いろんなところで被害が出ているらしいと。最初に映ったのはやっぱりね、まだ取材に行ってないから報道局の映像とかなんですよね。で、僕の知り合いの報道局にいる人のデスクの上に後ろの棚が倒れてきてて、うわ、なんとかさんの机えらいことになってんなぐらいの感覚だったんですよ。結構大きめの地震ではあったけど、まあ、大したことはないと思っていたんですよね。で、そのまま車で京都の事務所に行きまして、まあロケがスタートして、で、東京のディレクターと一緒にロケをするんですけど、まあ旅物ですから、いろんな、まあ、例えばレストランであるとか、そういうところに行っては、まあお食事シーンを撮る予定になっているんですけど、まあまあ断られるんですよね、約束してたのに。今日こんな日に来やがってみたいな感じです。なんか、火鉢で、なんか、いただくような、ご飯屋さん、京都のね、湯豆腐屋さんだったかな、なんか忘れましたけど、火鉢が倒れたから、片付けなきゃいけないからという理由で断られまして、もう地震でもそんなに、めちゃくちゃな揺れ方してないのになぁとか思いながら、まあみんなそんな感じです。なんせね、当時まず、ネットがないです。まあインターネットはありましたけど、携帯で見るような状態じゃないです。まあ、携帯電話は、まだ全員は持ってる状態じゃなかったと思いますね。確か。僕持ってたかな？持ってなかったかもしれないですね。携帯電話を持ってるのはなんかチームの偉い人ぐらいだったような気がするなぁ。地震より後かな？僕が携帯持ったの。まあ、持ってたとしても、もう言ったら近畿全域どこでも繋がるような状態でもないですしね。うん。そういう状態だったから分からなかったですよ。で、ラジオをつけていて、その車の中の、ロケ車の中のラジオは、なんか火事が起こってるみたいな、ああ、神戸大変だったんだな、神戸の震災ですからね、その時にはもう、震源地は神戸あたりだと分かっていて、で、火事が起こってるっていうから、まあ一軒二軒が燃えてるようなイメージだったんですよ。で、いろんな、まあロケできるお店ではロケをし、ダメなところは断られてどうするか考え、他のところで受けてくれるとこないか電話したりして、で、なんかロケが進んでて、ちょっと遅めのご飯、昼2時ぐらいかな、普通の、昔ながらの定食屋さんみたいなのに入ったんですよ、スタッフさんみんなで。で、入って、 もう昔ながらの定食屋によくある天井ギリギリのところに置いてあるテレビ、ブラウン管テレビです。の中で高速道路がバンって倒れてる映像が見えてて、で僕こんな時間に SF 映画とか怪獣映画とかなんで放送してんだろうと思ったんですよ。正直なんせ分かってないから、昼の2時にですよ、そんな SF 映画とか流すかなーとか思って、そこで初めて知るんですよ、あれが生の本当の今の現状の映像だということを知ったんですよね。でもう驚きまして、これロケしてる場合じゃないんじゃないかなと思うんですよ、僕はね。だけどやっぱり東京の番組制作の人としては、まず京都旅の仕事をなんとかしないと自分の仕事に穴が開くと考えるでしょ。まあ今こんなことしてる場合じゃないっていうのは、今こそみんなが通常の生活をすることで、自粛なんかするのじゃなくて、みんなが普通の生活をすることで全員がその経済を回していくんだっていう考え方がまあまあ主流になってきたと思うんですけど、東日本大震災の時でもやれ自粛だっつってやったじゃないですか。あれがもう助けることさえできないような状況に陥るので、やっぱりねやらなきゃいけないとは思うんですよ。まあこんな時に旅物かとも思う部分もあるけど、後で怒られましたもんね。なんか確かね、旅をしている女の人、一般の人を連れて、なんかお寺だかその何か食べるところかなんかに失恋した女の子かな、失恋した女の子がそのノートに何かを書くみたいなこと、そこに失恋しましたけどこれから強く生きていきますとか、例えばそういうのお店のノートみたいなのが名物だってて、それ書いてるシーンが震災当日の日付なんですよね。でそれ見た時に、お前は何をしとるんやと、あの仕事をお前言っとったらしいなと、女の子ですけど友達はそんなことしてる場合やなかったんちゃうんかと怒られましたよね。まあ実際そうだと思います。あの状況を見て、まあしかも近畿ですしね、こちらも京都ロケとはいえそんなことをしている状況じゃなかったのかもしれないなと思いましたけど、まあでも本当そんな状況の後、僕は1ヶ月ぐらいは神戸に立ち入ることはなくて、仕事の関係でもね、多分2月ぐらいから1ヶ月ぐらい神戸にずっといましたね、今度は。でそれもなんかロケ班に連れられていき、でロケ班からロケ班に別のね、それこそ全然知らない会社に売り渡されていくわけですよ。人身売買のように。だから僕の知ってる会社からどこどこの会社のロケ隊が来るので、ここで待っといてくれへんかと。でそれに拾われて3日間4日間のロケがありますと。でなんだったらその後もまた1週間ぐらいのロケがあるので、それやってくれない。まあバイトでしたし、カメラアシスタントっていうのがちょっと人が足りない状況だったので、そうやって会社間で勝手に僕を取引されるという状況で、どんどん取引されて1ヶ月ぐらい確か神戸にずっといて、もうそれこそ壁にびっしり筋が入って、このホテルマジで倒れるんじゃないかみたいなホテルとか、まあ山の中のラブホテルに一人で泊まったりとか、一人でってみんな一部屋ずつでね泊まったりとか、もう全然お湯が出ない、水が出るだけマシかみたいな、シャワーしか出ないようなホテルとか、そういうところを渡り歩きましたけど、やっぱりね、その今でもそのマスコミのいろんなことってこう言われますけど、東京から来た若いディレクターとかに現地を思いやるような力がないんですよね。東京から来たディレクターがその取材をすると、まあ報道系のお仕事です。僕とカメラマンと音声さん全員 こっちの人間ですよ。で、神戸に知り合いがいるとか、その被災した人がいるとか、亡くなった人がいるっていうのはわかんないですけども、まあ、いわば地元の仲間たちが、これだけの大きな被害に遭っているという状況の中、ロケをしていて、でもディレクターがね、やっぱり、ね、子供投げに言うんですよ。この辺でロケしましょうか。もうちょっと盛大に壊れてるとこないですかねみたいなこと言うんですよ。平気で。まあでもね、当時の報道マスコミのあり方ってそういうもんだったと思います。そういうもんだったって片付けちゃダメですけど、そういうもんだったと思いますね。だから僕とか音声さんがはっていう顔をしながら何を言っとるんやと、例えば長田の方へ行くともう完全に燃えて崩れてさら地みたいになってる状況だけど、まだ煙が出ているようなところに、まあ道をなんとか整備していただいて、瓦礫のところをこういう風になってるっていうのを僕ら撮影をするんですけど、もうディレクターがこの辺どうですかねって、その瓦礫の中にズカズカズカズカって歩いていったりするんですよね。まあ当時どうでしょうね、20代、僕も20代ですから同じぐらいだったから、今頃50歳とかにはなってるし、今まだディレクターとかやってるかどうか知りませんけど、まあでも、本当にそういう人たちがいっぱいいましたね。もう、ズカズカズカって入ってるのを見ながら、カメラマンと二人で、僕らは入らないようにしようと。それこそ中にまだご遺体があったりとか、人の、なんていうのかな、生き死にの場所、営みが、営みがあって、で、死がそこに訪れたような場所に、僕らが土足で踏みにじるわけにいかないということで、僕らは入らずに外から撮って、なんかボランティアをされている方っていうのの取材を申し込んだので、その人のところに行きますと。その人が出てくるのを待ってたら、撮影する前にさっと出てこられちゃったんですよ。すいません、もう一遍家から出てくるところを撮らせてもらっていいですかみたいなこと言うんですよね。もう、何を撮っているのか、どういうふうに、その今後、この番組とか、この報道を、演出していくのか。まあ、そもそもドキュメンタリーっていうものには演出が当然必要なので、必要なんですけど、演出と捏造は違うので、たまたま出てこられた時を撮れなかった、もう一度出てきてもらうのはもう捏造じゃないですか。それドキュメントじゃないですよね。だからその辺とかもありましたしね、その同じディレクターですけど、なんかすごいこう、お金持ちがどうしてるかを見たいっていうので、芦屋の方に行ったんですよ。芦屋のさらに上の六六荘っていう、本当にお金持ちしか住んでいらっしゃらないところなんですけど、まあピンポーンってもう突撃です。本当の突撃。何のお約束もせずにピンポーンって鳴らすんですけど、大体無視されるか、まあそもそも人がいないか。まあ人がいる気配も感じれないぐらいでかい家なので、本当に、人がいるのに無視されてんなっていうのはわかんないですよ。うん、ピンポン鳴らしてるところと家が遠いし。もうそれぐらいなんですけど、一軒だけおばあさんが対応してくださって、ロケこういうのしてるんですけどって言ったら、中へどうぞって中へ入れられたんですよね。そしたら、まあ、お子様たちは皆さん独立されて海外とかにいらっしゃって、ダンスとかもう、調度品が全部倒れたままで、私一人なんで、直せないんですって、そのまま放置してあるんですけど、っていう話を聞いて、で、30分から1時間ぐらいロケさせていただいて、お話も聞かせていただいて、ありがとうございましたって退散することになったんですね。で、僕ら技術の人間、カメラマン、音声、僕、カメラアシスタントですね、車に乗って待っていても、なかなか出てこないので、ディレクターを待ってて、家から出てきてですね、車に乗って、えらい時間かかってましたね、と。出発します、次どこ行きますか、と。いや、なんかコーヒー券かなんかくれたんですけど、って、コーヒー券と。 なんかポチ袋みたいなの持ってて、で、中にね、1万円だか2万円だか入ってたんですよ。で、その時、多分初めて、非常に温厚な温泉さんが、何もらっていねんねん言って、怒鳴り散らして、返せこいって言って、優待して戻って、返しに行かせたんですけど。いや、もう、コーヒーチケットか何かと思ったんで、コーヒーチケットでもダメなんですよ。金券とかもらっちゃダメなんですよ。なこともわからないんですけど。で、返しに行って。いや、なんか、水道屋さんにも、この間来てもらった時に渡したんですけど、それはあなたが修理を頼んだ人に、まあ、チップとして渡したわけですよね。で、僕ら、何にも関係ないのに、もうずかずか入り込んで、ロケさせてもらって、話を聞かせてもらって、それにチップ、まあ、そのおばあさんも、ずっとやっぱりお嬢様で暮らしてきた人なんでしょうから、世間というものが分からないんでしょうね。でもそれを世間が分からないディレクターが平気でもらってくるっていうのが、もう頭がおかしすぎて、そういうのはいただけませんって言って帰ってくるのが当然じゃないですか。で、それは、なんていうのかな、マスコミがとか、地震がとか、震災がとかいう、もう話してもないんですよね。そういう意味ではね。こんな話も聞きましたね。僕は言ってないんですけど、あるキャスターが、有名なキャスターが、こっちにやってきて、ね、生中継で女の子にインタビューをしてて、もう直後ですよ。震災直後で。ね、その女の子、小学生だからの女の子が泣いてて、誰が亡くなったのみたいな。それこそ死んだのって言い方をしてた可能性だってありますけど。お父さんとお母さんが、まだ瓦礫の下にいらっしゃる、まだくすぶってるような状況で、CM に入って、その子のすぐ横にいるそのキャスターが、スタッフに向かって、今のインタビュー良かったのって言ったらしいんですよ。まあそういう感覚なんですよね。はい。みんな怒ってましたけどね。めちゃくちゃ怒ってました。はい。僕も直接は聞いてないですけど、僕も今でも許してないですね。でも本当にそういう感覚が、はびこっていた現状だったっていうことは間違いないですね。30年経ち間に東日本大震災もあって、いろいろ変わってきた気はしますけど、根幹はあんま変わってない気がします。根幹の部分で、その、なんていうのかな、もう本当の真の部分では、本当のことを伝えたいとか、今ある現状を見せてあげなければならないという報道とか、そのテレビの姿勢は、昔から実は変わってない。ただその上に乗せていくときの、上物でやりすぎちゃうっていうのがあると思うんですよね。僕はもう今でも報道に関わっていたりするんですけど、まあ僕の力の及ぼせる部分っていうのはほぼないので、僕は来た仕事をこなしているだけですから、何の意見も、何の、あれもできませんけど、逆に言うと、そういうのを出さない。できるだけ仕事として関わってはいるけれども、僕の意見をそこに投資をさせないという部分で来ましたね。正直ね。ただ一つ、これ震災と関係ないですけど、まあ、富田真由さんというシンガーソングライターの方がいらっしゃって、その人が、まあ、ファンと称する、ファンでも何でもないと思うんですけど、ファンと称する男に刺されて、まあ、いわば、その、シンガーソングライターとしては完全に再起不能になってしまったんですけど、その人のことをアイドルという扱いだったんですね。地下アイドルという扱いだったんですけど、彼女はアイドルではなかった。もともと役者で、役者業を、まあ、辞めて、事務所を辞めて、シンガーソングライターになった人だったので、アイドル役をやったことはあるけど、アイドルじゃなかったんですよ。で、その時だけは、僕はもともと彼女のことが結構好きで応援していたので、彼女はアイドルじゃないっていうのは、 言い続けましたね。仕事先でね。彼女アイドルじゃないから、アイドルっていう表記絶対間違ってますから、やめてほしいですと。アイドルじゃないです。アイドルやった経験は一度もないので、役者で、役者を辞めて、シンガーソングライターになったと。で、そこにこだわる理由がわからないっていう人もいるんですけど、矮小化させるんですよね。アイドル現場でそういうことが起こったっていうのと、シンガーソングライターの現場で起こったっていうのは、わかりにくいかもしれないけど、全然違う事象なので、もっとシンガーソングライターの方が、守る土壌がないし危ないんですよっていうことを当時吉田豪さんも言ってらっしゃいましたけど、本当にそこの部分を履き違えちゃうと報道の真の部分が間違えちゃうと思うから、それは言い続けましたけど、まあでもそれぐらいですかね。あとはもう何が起こっていても、もうマスコミの一員としては失格かもしれないけど、もう我関せずになってないと。まあ、なんせ取材してるのは僕じゃないですから、取材をしている実際の現場に出ている人にはやっぱ勝てないと思いますし、うん、その人たちがそういうふうにちゃんと取材してるんだとすれば、僕が口を挟む部分もないし、僕の意見はできるだけそこに反映させない。機材をセッティングする、機材を渡す、機材を円滑に稼働させることが僕の仕事だと思っているので、それはやってないですね。ある意味そういう、その、震災とかの取材で得た自分の経験がそうさせている部分もあるのかなと思います。反省もありますし、まあこれからその、関わっていき続けるのであれば、僕らも考えなきゃいけない部分はたくさんあるだろうなと思いますね。もう30年も経っちゃったんだなと、この間ドキュメンタリー見てたら、当時中学生だった子がもう45歳とか、いうふうに話を聞きましたけど、30年で言えるものも治るものもありますけど、言えないもの、治らないものもまだまだあるでしょうし、いつ自分の身に起こるかわからないことっていうのを本当に肝に銘じて生活していかなきゃいけないなと思ったりする30年目1月17日だったなと、あんまり考えないようにしてる部分はあるんですけど、どうしてもね、テレビとかで特集も多いですし、忘れちゃいけない部分もありますけど、忘れていく方が幸せな部分もありますし、難しいところだなぁと思いますね。30年ね、長いですね。もうそのことを知らない人たちがたくさんいますし、まあ今応援しているアイドルグループスーパープーパーには15歳の最年少の子がいるんですけど、その子に至っては東日本大震災でさえほぼ知らないっていうことになるでしょうし、なんかいろいろね、月日って当然経っていくし、そこで世代ってどんどん変わっていくもんですけど、戦争を知らない子供たちなんていう、まあ僕らも戦争を知らない子供たちですが、歌がありましたけど、もう震災を知らない子供たち、しかもそれも30年の神戸淡路大震災ではなく、東日本さえも知らない子たちが、子供たちがこれからを担っていくのだから、必ずだから今の知見とか今のこの30年で培ったものをつないでいかなきゃいけないんだろうなと、僕がつないでいけるものはあんまない気はしますけど、でもそれを繋いでいくことっていうのは大事だろうなと。そういうそのマスコミのあり方みたいなところを、やっぱり若いディレクターであるとか、面白おかしく部分もありつつも、こういう人にはなっちゃいけないんだよっていう反面教師を伝えていければなと思ったりはいたします。はい。ということで、この後は朗読のコーナーがございますので、新しいセンテンスに入りますが、読めない感じが 大そうです。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週から新しいセンテンス、霊山師片思いと読めばいいんですかね。霊山というのはどうも人の名前っぽいんですが、それ以上は調べていないのでよくわかりませんけど、今回からこのセンテンス何ページぐらいあるのかな。 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ページ、4ページで3回といったところでしょうかね。はい、とりあえずそれ読んでいきます。縁も高台もない一辺の粘土、河原せんべい台に手作りした小皿が10枚ほど、いつ頃からか翔卓の厨房に混じっていた。いつか北原大輔氏が山屋に見えた折、禅の端にその1枚が乗っていたのをふと手に取られ、これは誰の？と果てしなくその御末の棒に見入ってしまわれた。霊山とかいう人だそうで、焼いたのは今戸のなんとかいう陶工らしいんです。私の知る限りの知識はそれだけだった。北原氏は私の禅、隣の人の禅、さらに次々と幾枚も手に取っては、それらの手のひらの平台の上に、ゴスで子供が描いたような書、また草花山水などを見ていって、こう長短したものだった。まるで無心の境地ですな。こうまで絵に楽しんでいる作家が現代にもいるんでしょうかな。人をも楽しませずに書きませんな。またいつ頃からか私は霊山人あるいは霊山師と称した十数枚の絵画やら一丁余の絵版号も書庫に突っ込んだまま時折繰り広げては、どうしてこれほどの人が不遇のまま終わったろうか。また余人にも今も帰り見られないのだろうか。そんな思いを久しく自問自答していた。そのくせ私もまた半個のまま兵具も与えず、望む人があればやってしまったり、ともかく存在にしか扱っていなかった。何せ、いくら人にやっても自分が欲しいと思って、こう、霊山師の知人などに頼んでおくと、1枚5円か10円ずつでいくらでも探してきてくれたらぐらいなので、この粗雑は個人への期待ではなく、歯科的にまた、当時はいくらもあったというところから自然に来ている凡夫の通念だったのである。その後、霊山師のことについては、かなり詳しい平安堂筆舗の岡田君や、個人の遊園者などからも聞き、私の考えがほぼ誤っていなかったのを知るとともに、近代ジャーナリズムの外に置かれては、天文学も豊かな芸術家でも、こういう末路と待遇に置き捨てられるものかと。その人の絵画に接するごとに、その人の薄命が痛まれてならなかった。磯野霊山画伯の人となりや昇殿は、昭和7年、死の没後、自由の間で刊行された霊山師 異木衆にかなり詳しいが、その書もわずか50部か100部ほどしか刷られなかったということであるから、今日ではもうありやなしやの数しか残っておるまいと思う。55歳で世を去ったということであるから、画家としては夭折と言っていい。しかもルヤの極貧利にその大才も述べ終わらずに果てている。まことに惜しい画家の一人であった。夭折の天才画家としては、傭兵、春草、五州などがすぐ思い出されるが、その才華、才文、精進においては、霊山師もまた決してそれらの惜しい人々に勝るとも劣っているわけではない。ただその画風、精進、生活体などは全く違った。むしろ画家的な軌道を逸れた人ということは言える。美術学校の日本学科卒業の時、卒業式の生徒代表としてする挨拶に、当時の日本画壇の兵を通説した答弁を読み上げ、来賓の先輩署名士を共闘させたという逸話は、話として我々も面白くは聞けるが、画家霊山師が以後、自ら画壇生活の道を塞ぎ、長く先輩から迫願視されて、ついに世に浮かび出せなかった生涯の惨たる門出を公約してしまったことに結果したことは事実であろう。そういう点において、個人の反面には、世に言う一種の疎開不釈なるものがどこかにあるのは否めがたい。はい。最後の四文字熟語違うかもしれません。適当に読むね。調べながらやるんですけども、最後、とうとう適当になりましたね。はい。まあ、間違ってるかもしれませんけども、ここまでということで、半分近くは行ったのかもしれないですね。2回で終われるかもしれないです。まあ、人の名前特にわかんないですね。僧兵なんて絶対読めなかったですからね。はい。知らないとわからない字がいっぱいありました。はい。まあまあ、画家の世界、日本画とかね、余計にわかんないですよね。はい。海外の絵も知ってるわけじゃないですけど。昔はね、結構ね、美術館とか行ったんですけど、最近行くことなくなっちゃったなぁ。また、ちょっとね、美術館巡りとかしてみたい気持ちはあります。結構ね、見るのは嫌いじゃないんでね。はい。ということで、霊山さんのお話ということで、次回もまた続き、まあ、むちゃくちゃ罵倒するようなね、ことを言ったと。今の画壇はひどいもんだと言ったから白い目で見られて浮かび上がれなかったっていうのは、絵の才能とかだけじゃなくて、やっぱり周りの人の目とか、周りの人の押し上げとか、そういうものが必要なのは芸術の世界でも一緒なんだなと。それはもうまあ、例えば芸能の世界とか、どんな世界でも結局、味方をいかにつけて、味方に愛されて、その人たちがいかに押してくれるかっていうのは、絶対的に必要なんだなという感じがいたしますね。才能だけでは、やっていけないっていうところがやっぱりあるのだろうと思います。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間はまた来週この続きからになります。今週はここまで。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、ということで、久しぶりにメールが届きましたので、メールを読んでいこうと思いますけれども。大魔王様、遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。私の界隈では新作ガンダムの劇場公開が始まり、それに合わせてガンプラも発売されているのに、インフルエンザにかかってしまい、現在隔離生活中のマスクド DJ ライオンです。大丈夫ですか？インフルエンザか。インフルエンザかなり猛威を振るっているそうで、かなりしんどいらしいですね。大変ですね。熱は下がり、病状も落ち着いたのですが、まだ数日は外部との接触が禁止されていますので、ちょっとした買い物もできず困っております。キャッシュレスというものに移行できていない私は、通販の支払い方法がコンビニ振込か着払いしかなく、こういう時のためにもなんちゃらペイ持っておくべきですかね。 通販の支払いがそうなってるってことは、クレジットカードも使ってないってことですよね。これクレジットカードを使ってなくて、なんちゃらペイを使っても、あんま意味ないですけどね。よくキャッシュレスの推進の CM でやってる現金派の人がレジや券売機で財布から異常な焦りようでお金を取り出そうと小銭をぶちまき、後ろの列の人たちから大貧縮といった場面はこれまで一度も見たことがなく、逆にキャッシュレス決済をしようとしたらチャージ額が足りないだの、限度額超えているだの、何らかのエラーで止まってしまい、後ろの列の人から大貧縮という場面は結構見るため、不便そうなイメージが大きいんですよね、ということなんですが、まず、その、お店のキャッシュレスの前に、クレジットカードは作っといた方がいいと思いますね。クレジットカードなかったら通販とか、もう今や病院の支払いとか、僕、年1とか年に2回とか、大病院に行かなきゃいけないんですけど、それとか、もうクレジットカードで払うようになって、もう全くのストレスがなくなりましたからね。もうその登録してあって、そのボタンを押したら払いが終わるので、もう帰れるんですよ。だから、いわゆる呼ばれるその待機列に並び、登録をし、そしてそこから呼ばれるのを待ち、行って、払って、で、帰っていくみたいなことがないので、めちゃくちゃ楽になりましたね。待ち時間ものすごい待たされていたので、それまで。コロナの前とかもそうですし、コロナ後明けて行くようになってからもすごかったですね。まだオンラインとかでやってた時期があったんですよ。僕は医者行かなきゃいけない。もうガラガラで楽でしたけど、今やもうその支払い方法じゃないと、とてもじゃないけど、やってられないです。はっきり言って。で、当然、例えば通販、Amazon であれ、楽天であれ、どこかの通販買うときに、その、現金振り込みであるとか、もうやってられないので、カードですよね、当然ね。で、その上で、コンビニとかのキャッシュレスにするかどうかは、その次の話です。で、なぜかっていうと、ペイペイであっても何でもそうなんですけど、結局、ペイペイに放り込むのは現金で放り込まなきゃいけないわけですよ。クレジットカードがなければ。だから、クレジットカードがない、ペイペイで払う、っていうことは、その事前に、ペイペイのお金を入力しなきゃいけないわけね。それどこで入力するかっていうと、レジで入力するか、ATM みたいなところで入力するか、現金を入れてっていう形になるわけ。っていうことは、ものすごくめんどくさいです。いろんな意味で。だからその瞬間がキャッシュレスになったとて、その前に現金を入れとかなきゃいけないという手間を考えると、二度手間ですよね。だから、クレジットカードさえあれば、それは二度手間にならない。ですから、なんちゃらペイの前の、段階だと思いますけどね。通販の支払い方法がコンビニ振り込むかチャック払いしかないっていう時点で一番大事なのはクレジットカードだと思います。まあクレジットカード払いも結構そのね、後々気づいたらすごい支払いになってたりするので本当に気をつけなきゃいけない部分は大きいんですけど僕なんかもうそれでめちゃめちゃ苦しんでますから。だけどね、具体的にそこだと思いますね。現金で払う方が楽だと。現金の方が信用できるっていうのは非常によくわかるんですけど、手間が結果増えてますよってことですよ。うん。すべて現金にしている時点で通販でも手間が増えてるでしょ。で、それをなんちゃらペイにしたところで結局手間が増えるでしょ。で、まずクレジットカードを契約すること。もう今はもう楽天カードが一発で作れますので。とりあえず、特に楽天カードがいいのは、いろんな払いを楽天カードにしとくと、楽天ポイントが、えっていうぐらいたまるんで。はい。僕、楽天ポイントでいつも買い物してますけど、いつもというか、たまりにたまるので、この間も 何か、ほぼポイントで買いましたね。カメラの部品かなんかを。うん。録音機器とかね、カバンとかね、いろんなもんほぼポイントで買ってます。最近ヨドバシのポイントもよく使うんですけど、ヨドバシなんかも、ヨドバシのオンラインで直接買った方が安かったりしますから、僕はあんまり使わないんですけどね。ヨドバシのポイントも貯まりますよね。で、楽天カードっていうのは、やっぱり、結構大事なんじゃないかなと、僕は思っているので。まあ、いろんな買い物の仕方とかありますし、それ例えば光熱費とかも楽天カード払いにしておくと、その分ポイントが貯まっていきますから、その辺なんじゃないかな、ポイ活の基本なんじゃないかな。最近よくね、ポイ活やってないの、歩いただけでポイントがもらえるんだよ、みたいなのは、全部疑ってかかってあんまりやってないんですけど、まあ普通にクレジットカードのポイントとかアマゾンのポイントとかは、まあまあ便利に使えると思うので、それにはやっぱりカード持っといた方がいいかな。結局不便さがなくなるんじゃないかなとは考えますね。はい。すいません。ありがとうございます。今年初めのメール、ありがとうございます。また、メール待ってますのでね。ライオンさんも、ライオンさん以外の2025年、ぜひ、まだ送ったことない方も、前は送ってたんだけどなっていう方も、メールお待ちしておりますので、メールアドレスなんだっけ長く言ってないから、忘れてますけど、一応言っときましょうかね。携帯が開かないよ。指が濡れてるから。こちらのメールアドレスが bathradio2018@gmail.com バスレイディオ2018@gmail.com 2018だったんだね。もうね、6年前、7年前に作ったメールアドレスってことなんですかね。bathradio バス、お風呂ね。レイディオ、ラジオね。2018@gmail.com でございますので、ぜひともメールいただければなと思います。ヘリコプターが迎えに来ましたので、そろそろ終わります。多分ね、はしごを下ろしてくれるんで、全裸のまま、そのはしごに乗ってヘリコプターに登場して逃げていこうと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででお送りしたいと思います。お送りしたいは今から始まる時の言葉かもしれませんね。ここで終了したいと思います。また来週元気にお会いしましょう。今日はちょっとね、あんまり明るいお話はなかったですけど、来週は笑える話を放り込めたらなと思いますが、僕の体験次第ですので、面白いことが起こるように祈っておいてください。ということで、また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。